社会面、暮らし面、読者の声からです。最初に社説です。タイトルは国民会議、異論を聞かぬ看板倒れ。政府が社会保障国民会議を設置した。超党派と言いながら初会合への参加は与党の自民党と日本維新の会のほか、野党はチーム未来だけだった。高市早苗首相が掲げる国民的議論からはほど遠く、看板倒れというほかない。会議は給付付き税額控除の導入と、それまでのつなぎとなる飲食料品の消費税率2年間ゼロの制度設計を議論するという。政府は給付付き控除の導入に賛同する党にしか参加を呼びかけなかった。中道改革連合と国民民主党は賛成の立場だが、参加を見送った。政府が異論に耳を傾けず、追認機関とするなら会議の意味がない。税や社会保障は暮らしに密接に関わる。幅広い合意形成へ一から仕切り直すべきだ。首相は初会合で、丁寧に、それでもスピード感を持って進めていくと述べ、夏前の中間取りまとめを目指すという。所得税額からの控除と給付を組み合わせる給付付き税額控除は、低所得者もきめ細かく支援できる反面、所得の補足方法や財源確保など課題も多い。消費税減税とともに、時期ありきで決められる話ではないだろう。政府は消費税廃止を目指す参政党や共産党、れいわ新選組に参加を求めない一方、消費税減税に反対する未来には声をかけた。議論が滞った際には、野党に共同責任を負わせる思惑も透け、中道や国民民主の政府への不信感は理解できる。そもそも巨大与党だからこそ多様な声を反映させるべきなのに、最初から異論を排除する姿勢は許されない。与党が案を示し、国会で堂々と議論すればいいとの声が出るのは当然だ。2012年に民主党政権が設置した社会保障制度改革国民会議は、消費税率を 10% まで上げる自民・公明両党との合意に基づき、専門家を集め開催された。当時は二大政党が議論を主導したが、現在は多党化が進んでいる。より幅広く意見を聞く必要性は増している。目先の負担減の議論ばかりが先行しているのも気になる。社会保障制度は急速な少子高齢化で大きく揺らいでいる。高齢化は40年代にピークを迎える。現状のサービス水準を維持するなら、税や保険料などの負担はこれまで以上に重くなる。国民会議設置の目的は、税と社会保障の一体改革だったはずだ。与野党や専門家が持続可能な社会保障制度の再構築を議論する場としなければならない。ポピュリズムや党利党略に流されず、知恵を絞らなければ将来の安心は描けない。社説でした。今日の話題です。書いた方は暮らし報道部長の赤木邦香さん。タイトルは女性と将棋。女に将棋は向かない。かつて公然とそう言われていた将棋の世界で、道なき道を切り開いてきた人がいる。稚内出身の中井博恵女流六段、56歳だ。11歳で女流プロデビュー。後に公式戦で女流棋士として初めて男性棋士に勝利する。獲得タイトルは計19期。5年前には女流棋士初の通算700勝に到達し、今も現役で指し続けるレジェンドだ。さらにすごいのは、これらの偉業を3人の子供を産み育てながら成し遂げたことだ。その道のりがいかに大変だったかと最近改めて思う。昨年末、福間香菜女流六冠、 33当時が日本将棋連盟に対し、昨年4月に定められた出産前後のタイトル戦が事実上の不戦敗となる規定の見直しを求めた件がきっかけだ。規定は後に削除されたが、この件について先月中井さんに話を伺った。実は中井さんも随分前から妊娠出産制度の不備を指摘し声を上げていた。だがタイトル戦には主催者、スポンサーなど様々な立場の人が関わることなどから良い方法が見つからなかったと当時を振り返る。制度を整備できなかったのは先輩世代の私たちの責任でもあると中井さんは言う。しかし彼女の奮闘があったからこそ出産と将棋の両立を目指す後輩が育ったと言えるのではないか。若い世代のお手本ですねと問いかけると、いいえ手本じゃないですときっぱり否定した。今の若い人たちは行動力があるししっかりしている。私は参考ですね。少しでも彼女たちの参考になればいい。連盟は今年1月タイトル戦番勝負での妊娠出産の新規定策定を目指す検討委員会を設置。委員会は4月末までに答申をまとめる予定だ。難しいことだと思うが今こそやらなければと中井さん。女性と将棋が真に寄り添える妙手を期待している。今日の話題からでした。次は読者の声から一つご紹介します。メディアは国家権力監視を。知るべし館内与一町時間講師平間幸子さん62歳。奇襲のように衆院が解散され、高市早苗首相の目論み通り選挙は自民党圧勝の結果に終わった。今後保守色の強い政策が次々と打ち出され、国会で数の力による強行が懸念される。高市首相は総務大臣の在任中、政府に都合の悪い報道をする放送局に対し電波停止を命じる可能性に言及した実績がある。約80年間平和を守ってきた日本が再び戦争をしたり、国民の自由や思想、心情を制限したりするような時代に後戻りはしないだろうか。戦争を経験したことのない私でさえ今大きな不安に包まれている。国家権力をライオン、その行動を制限する憲法を檻に例えた書籍がある。これから政権が権力を増大させ、その檻をも壊してしまわぬように、私たち国民は真偽の見極めができる目を曇らせずにいることが大切だと思う。そのためには正しい情報が入ってくるように、メディアにもまた国家権力を監視する檻の役割を担ってもらいたいと願う。読者の声からでした。続いて同じ面にあります高橋みっちょさん同心川柳。いつになる政治と金の解散日。いつになる政治と金の解散日。東間林義明。見えない手、世界の軸を右に寄せ。見えない手、世界の軸を右に寄せ。札幌、福祉、静音。レジを終えて深呼吸する眉間じわ。レジを終えて深呼吸する眉間じわ。旭川、相馬美猫。通院の一人で行けば褒める医師。通院の一人で行けば褒める医師。札幌、白地あるいは上地稽古。確か今春風頬を撫でたよね。確か今春風頬を撫でたよね。羽幌、安倍節子。雪景色きらりと光る流れ星。雪景色きらりと光る流れ星。高須、菱沼ゆずき。高須中1年。雪害と知らぬ子供のそり笑顔。雪害と知らぬ子供のそり笑顔。江別、本田しずき。以上、同心川柳でした。 次は第一社会面から小樽関連の記事をご紹介します。中央バス11路線系統廃止。4月1日のダイヤ改正で路線廃止などを予定する北海道中央バス小樽は27日、昨年公表された札幌石狩北広島の各市で運行する路線バスの廃止、平日で実質約120便に加え、小樽市と空知地方で平日に計21便の減便を実施すると発表しました。運転手不足や利用減のためで、小樽では減便15、増便8で7便減り、空知では14便減るということです。次は第4社会面から小樽の記事がありました。北海道運輸局は27日、海上輸送法などの法令に違反したとして、小樽市の観光船事業者、大港コミュニティに対し、一般不定期航路事業の34日間の事業停止と安全確保を命令しました。知床半島沖での観光船沈没事故を受けた規制強化後、北海道内の観光船事業者が事業停止処分となるのは初めてです。運輸局によりますと、この会社では昨年春から秋にかけて、船長が緊急時の対応などに関する特定教育訓練を受けないまま運航していました。このほか、日本小型船舶検査機構 JCI の検査合格前に夜間運航するなど21件の違反も見つかりました。運輸局が昨年9月と11月に一般監査を実施して発覚しました。この会社は小樽港内を観光船で巡るクルージングを実施していました。同じ紙面から窓です。タイトルは奇跡の子、書いた方は井出和明さんと読みするのでしょうか。宇宙一大好きなお母さん。放課後に無邪気な笑顔で抱きついてきた太田優馬さん11歳、深川市立多度市小5年の頭を祖母で特別養子縁組によって養母となった泉さん76歳が撫でた。優馬さんは旭川市内の病院で2014年、泉さんの長女から826g の超低出生体重児として生まれた。直後に心臓の血管に関する先天性の異常と腸の壊死が確認され、別の病院に緊急搬送。9ヶ月間の入院中に4度の手術を受けて退院した。主治医から奇跡の子と呼ばれた。長女が施設に預けると主張したため、泉さんは愛情を注いで私が育てると決意。1歳になる前の優馬さんを引き取った。5年後、発達障害と診断された。静かな場所でのびのびと育ってほしいと4年前、縁があった深川市多度市に旭川から移り住んだ。2年前の12月、仕事による過労で泉さんが自宅で突然倒れて意識を失った。大雪が降っていたにもかかわらず、優馬さんはジャンバーも着ずに近所の友人宅まで走り、大人に119番を依頼した。泉さんは救急車で運ばれ、1週間の入院で事なきを得た。泉さんは、ユーマは命の恩人、誰に対しても優しくて一生懸命、私の宝です、と微笑んだ。窓からでした。続いて、朝の食卓です。五輪から WBC へ、白井和幸。プロ野球日本ハム元ヘッドコーチです。ミラノコルティナ冬季五輪が閉幕しました。ドサンコ選手らの活躍に元気や勇気、感動をいただきました。私はカーリング女子日本代表のフォルティウスのメンタルコーチとして参加しました。残念ながら金メダルを獲得できませんでしたが、最後の最後まで全力を尽くして頑張りました。私にとって初めての五輪でした。最高の舞台で最高の選手がプレーするのを間近で見ることができました。オリンピック独特の雰囲気は 経験した人にしかわからないものです。フォルティウスもこの経験を生かしてさらなるチャレンジにつなげてほしいです。スポーツの祭典が終わり、いよいよ野球のワールドベースボールクラシック WBC が始まります。2連覇を担う日本代表侍ジャパンには、アメリカ大リーグドジャースの大谷翔平選手らメジャー勢8人が加わり、史上最強のチームが結成されました。立ちはだかるのはアメリカ、ドミニカ共和国、ベネズエラなど大リーグのスター選手が集まった強力な相手ばかりです。私は前回大会にヘッドコーチとして参加しましたが、のしかかる重圧は想像以上に大きく、緊張感との戦いとも言えます。侍ジャパンは前回大会経験者が多く、チームのまとまりが強みです。そして何よりの後押しは声援の力です。皆さんと共に応援しながらバックアップしたいと思います。朝の食卓からでした。次は暮らし面から命のメッセージ。片場美康夫さんです。片場美康夫さんは片場美医院空知館内内営長前院長、現在札幌在住です。タイトルは夫婦で利用、創設時の奔走考え。私たち夫婦は今、私が介護保険における要介護認定で要介護2、妻は要介護4の判定を受け、高齢者リハビリテーションを掲げる札幌市内の民間施設に入居している。私は胸膜に水がたまり、心臓と腎臓に進行した病気があって歩行が困難。主治医の勧めで介護保険を申請した。妻は物忘れ症状があり、家族以外の方の名前などは見事に忘れ去っている。ただ礼儀正しさや微笑みは残っていて、入居者の方々から親切にされている。人生は生きている限り何が起きるかわからないし、何が起きても不思議ではない。百寿になってのこういう経験も臨床医であるからには大切と思っている。私の場合は特に介護保険制度の創設時に最初から深く関わっていただけに、感慨もひとしおである。まずはここでの現在の生活について手短に紹介させていただく。居室は寝室との二間、お風呂もあるが勝手な使用はできず、週2回リハビリテーションスタッフと称する介護職が交互にお世話をしてくださる。妻は週2回別な浴室とデイサービス先で入浴している。スタッフの説明によると、入浴のお手伝いをしながらその人の体調や背中などの肌や発疹、その他の病的変化の有無を観察するように教育されているそうだ。食事は手稲の山並みが近くに見える5階の食堂。毎日の食事のメニューはその月ごとにカラー写真入りで紹介される。座席はおのずと決まっている人が多い。食前を運ぶのも同じ介護職の方々だ。時々大声などを上げる方もいるが、誰も振り向いたりはしないのは、皆さんそれぞれ辛い人生経験をお持ちの方々ばかりだから思いやりが深いのだろう。毎日の行事もその月ごとにカラーイラスト入りで公表される。体操、卓球、ヨガ、習字、バザー、お菓子作り、音楽会や落語など、やはり介護職が終始私たちのそばについている。妻は卓球が上手だそうだ。こうした実際の場を見るにつけ、介護保険制度を創設時に最初から関わってきた者の一人として改めてよかったなと思う。その制度の創設時のいきさつはこうであった。もう30年くらい前の4月のある日、当時の厚生労働省から出向したばかりの北海道庁の若き課長が着任挨拶を兼ねて、当時空知館内内営庁にいた私を訪ねてこられた。アメリカ帰りという課長が手にしていたのは、アメリカで実施された高齢者施設の 格差是正の文献など、これを参考にして勉強会を開き、いずれは介護保険制度を実現したいと話された。課長はこの話を北海道医師会長に相談したところ、まずは常任理事の私に話すよう勧められたそうだ。当時日本でも年老いた方々の医学的診療とは別に、介護にあたる家族の悩みなどを支える公的な保障政策の必要性が求められ、日本医師会や北海道医師会などでも様々な制度設計の議論が行われ、常任理事の私はその政策担当責任者の一人であった。私から報告を受けた北海道医師会は、北海道歯科医師会や北海道看護協会などと連携し、課長持参の文献の勉強会や新たな社会保障政策となる介護保険についての検討委員会を設置した。やがて現在の介護保険制度実現へと結びつき、認定区分を決めるモデル事業としての介護認定審査会に内江町、内江管内の浦臼町と札幌市北区が選ばれた。ところで、九段の課長来訪の折の面白いエピソードがある。内江の町長はどういう方ですかと聞かれた。私は、クジラの養殖を公約にして当選された方です。介護保険実施の中心となるのは市町村なので、市町村長の役割は大きい。町長にもこれから勉強していただきますね、と答えた。その町長の名は、今は亡き北良二さん。この制度普及に尽力された思い出の多い方である。命のメッセージからでした。同じく暮らし面から泉です。札幌市東区の土門直美さん、60歳無職の方で、タイトルは小窓の楽しみ。ここにもマンションが建つのか。いつも通っていた道なのに、久しぶりに通ると以前は何が建っていたのかわからないことがよくある。自宅マンションに着き、小窓を見る。突き抜ける青空がすがすがしい。この小窓は私にとって額縁で、勝手にお楽しみを作っている。私は早起きなので、他のマンションの隙間からちょうど覗く朝日を小窓から見て一日の元気をいただく。夏にはその隙間から、花火大会の打ち上げ花火の先端が見えるので、それも良しとしている。あれから数ヶ月が経ち、小窓から見える遠くに何やら物体が。あの建築中のマンションは私の額縁の中にあった。日の出や花火の密かな楽しみが。どんどん建築が進み、額縁の景色が変わっていくのを見て、私のがっかり度も進んでいく。家族は口々に、窓から光が入るからいいでしょ?と。はい。諦めましょう。完成したマンションに入居者が入った冬のある日、早起きの私は暗がりの中で小窓を見ると、一室だけ明かりがついている。他の部屋はまだ真っ暗なので、そこだけ浮き出ている。次の日も毎日その部屋だけが明るい。私と同じ早起きの人?それともお仕事?事情はもちろん知る由もないが、なんだか嬉しい気持ちになり、私の中では見えなくなった日の出のような存在になっている。家族は口々に勝手だねと言っている。泉からでした。以上で社会面などから終わります。